ここで会派名、略称、構成人数をお伝えします。杉並区議会公明党、公明8人、自由民主党杉並区議団、自民7人、杉並自民議員クラブ、杉自7人、民主党杉並区議団、民主6人、日本共産党杉並区議団、共産6人、社会民主党緑、社民3人、区政杉並クラブ、杉区3人、区議会生活者ネットワーク、青年2人、都政を革新する会、革新1人、無所属無1人、杉並ワクワク会議、杉は1人、無所属区民派、無区1人。この後、会派名は略称でお伝えします。
一般質問。区政一般について22名の議員が質問しました。その一部要旨をお知らせします。天皇陛下ご即位20年と子どもの生活習慣病予防について、質問者は吉田愛、自民。天皇陛下ご即位20年記念行事の総括と杉並区における国旗の位置づけを伺います。
お答えします。ご即位20年を区民とともにお喜び申し上げ、より身近で親しまれる皇室にと企画しました。多くの参加者があり、思い出深い内容となりました。区長就任以来、本庁舎で毎日国旗を掲揚。国旗は日本の国、歴史、伝統のシンボル。先人たちを尊重する気持ちが大事であります。
子どもの生活習慣病予防とメタボ対策への取り組みは？
お答えします。子どもたちを取り巻く社会環境や生活様式が大きく変化している中で、生活習慣病の危険因子を持つ子どもが増えています。区では全国に先駆けて、小学校4年生の希望者を対象に検診を実施。経過観察を要する児童はおよそ3割となっています。中学校3年までの間、専門医の指導のもとに親子での健康相談を実施しています。
情報システム管理運用の充実を、 IT 統制について、質問者は中村康弘、公明。区の情報システムは年間予算が20億円を超え、区経営に必要不可欠な基幹ツールです。これまでの情報化政策に対する現状認識および課題は？
お答えします。情報化には安全対策に十分配慮しながら、行政効率化等に取り組んできました。サービスの向上は緒についたばかりです。
この度、区として情報政策官を民間から登用しましたが、経緯と期待について伺います。
お答えします。本件は議員からも再三提案を受けてきました。民間での豊富な経験を生かし、時代の変化を見据えて情報化政策を戦略的に構築していきます。
システムと業務双方の最適化を行うべきだと考えますが？
お答えします。必要であると認識しています。
情報セキュリティのマネジメントサイクルの体制は？
お答えします。運営委員会での審議や区長への報告等を通し、対策の徹底と強化を不断に取り組みます。
幼稚園と保育園の保育料格差の是正を、質問者は田代聡、民主。区立幼稚園と私立幼稚園で、その入園料及び保育料において一部の所得層で格差が生じています。子ども園導入にあたっては格差を是正すべきです。
お答えします。 負担軽減の一層の拡充について鋭意検討しています。
認可外保育所と認可保育園の保育料の差が生じています。公平であるべきと思いますが、見直しは進んでいるのですか？
お答えします。現在他団体の調査、所要経費の試算など格差是正に必要な検討を行っています。
善福寺川の荻窪地域から上流の水害対策はどのようになるのか伺います。
お答えします。東京都は事業効果を早期に発現できる手法として、川沿いの公園緑地等を活用した35,000立方メートル規模の調節池設置を検討中であると聞いています。区は引き続き都と連携して取り組んでいきます。
経済対策と西武新宿線沿線のまちづくりについて、質問者は井田俊幸、自民。新年度の予算編成に向けた基本的な考え方を伺います。
お答えします。経済危機や政権交代に伴うさまざまな影響により、厳しく不透明な状況での編成です。一層の行政改革と財政規律の確立に意を用い、基金も柔軟に活用して区民の期待に応えます。
厳しい経済状況です。区はさらなる支援対策を講じる考えは？
お答えします。無利子の産業融資や入札契約の区内業者優先枠などを来年度も継続します。景気動向を踏まえ対策を講じます。
西武新宿線沿線のまちづくりをどのように進めるのですか？
お答えします。来年度からは駅ごとにまちづくりの議論ができる枠組みを作り、地域主体の活動が進むように支援していきます。
杉並中継所の跡地活用はどのように検討しているのですか？
お答えします。来年6月を目途に将来ビジョンと暫定活用策を検討しています。都と協議し早期活用に努めます。
外国人地方参政権、学校教育と地域力、高円寺の騒音美化。質問者は松浦よし子、自民。外国人の地方参政権は明らかに憲法違反です。帰化しない外国籍の方が本気で日本の将来を考えますか？区長の見解を伺います。
お答えします。憲法に違反するとの意見が根強いです。地方でも外交安全保障に関わる事項が多々あります。慎重であるべきと考えます。
新学習指導要領では国歌を歌えるように指導するとありますが、どう指導するのですか？
お答えします。国歌はいずれの学年においても歌えるよう指導することとされています。音楽科授業の指導を踏まえ、各発達段階に応じて国歌の意義・意味を計画的に指導します。
高円寺駅周辺ではスケートボード騒音の苦情があります。彼らの居場所はあるのですか？
お答えします。区内に専用の施設はなく、スケートボードの発生する音を考慮すると施設を設置することは難しいと考えています。
新型インフルエンザ対策、子育てのための親学について、質問者は北明則、公明。新型インフルエンザについては乳幼児重症例の増加が顕著です。医師会とも連携して休日夜間の診療体制の迅速な強化を求めます。
お答えします。医師会、薬剤師会と連携して体制強化に努めています。万全を期していきます。
子どもへの過干渉が不登校や拒食症、家庭内暴力などの原因になるとの考え方について区の見解を伺います。
お答えします。子どもの成長したいという望みや、できるようになりたいという願いを適切に受け止めた関わりが大切であると考えています。
乳児期に喜びを分かち合い、共感する力を養うことがいじめ防止に役立つと考えますが、いかがですか？
お答えします。家庭や学校における共感的な関わりが、子どもの健全な成長を促し、いじめの防止につながるものと考えます。
都市農業政策について、質問者は井口和子、杉氏。宮内農地保全のため、都市計画的な位置づけとなる新たな制度を創設してはどうですか？
お答えします。相続や後継者不足によって、農地は減少する傾向にあります。区としても新たな手法がないか検討していきたいと思います。
地域農業をリードする担い手の確保と育成が重要であります。その支援策について伺います。
お答えします。現在、地区担当の農業委員を中心に、営農指導、技術継承を行っています。また、農業祭を開催し、区民との交流機会の拡大に努めているほか、農産物品評会への出展審査を通じ、技術研鑽を奨励し、優秀者を顕彰するなどしています。
今後、都市農業政策にどのように取り組んでいくのですか？
お答えします。農地は農産物の生産拠点だけでなく、防災の拠点、環境の保全にも重要です。農業のある町が質の高い町という認識で農業政策に取り組みます。
保育・学童クラブの待機児解消はしっかりとした対策を。質問者は小倉純子、共産。国が示した保育所の面積の最低基準の撤廃は、際限のない環境悪化につながります。区の見解は？
お答えします。全国一律ではなく、大都市などの実情に合わせた基準で運営することが欠かせないと思います。
子ども園は安易な待機児対策であり、拙速な計画はやめるべきです。待機児解消は認可保育所の増設で行うべきです。区立幼稚園は残して、希望者が全員入園できるようにすべきです。
お答えします。子ども園では、保護者の就労の有無にかかわらず、教育と保育を融合させて、幼児を育成する新しいモデルを創設したいと思います。
学童クラブの登録制や社会状況の変化で、学童クラブが大規模化・過密化しています。第二学童などの対策を。
お答えします。学童クラブ需要の多い地域については、小学校の余裕教室等への第二学童クラブ設置など検討していきたいと思います。
小中学校にクーラー設置せよ。テレビが見れない。どうする？質問者は原口明人、共産。子どもの権利条約や子どもの人権を守る視点からも、平等な学習環境は大人の責任です。
お答えします。児童・生徒に望ましい教育施設の環境の整備は、教育委員会の責務であると認識しています。
児童・生徒の生命を守り、心身の発達、健康の増進を図るために、学校環境衛生基準を守るよう求めてきました。エコスクール化の進捗状況はどうですか？
お答えします。21年度末には、壁面緑化21校、ナイトパージ等のエコ改修28校となる見込みです。
小中学校にクーラーなしは、23区で杉並だけ。教育環境整備のため、早急な設置を求めます。
お答えします。徹底したエコスクール化を推進した学校に補助的装置として整備をしていきます。
低所得者に対しテレビ買い替え助成などを行ってください。アナログ放送停止延期を申し入れてください。
お答えします。国支援以外はしません。アナログ放送停止は求めません。
セシオン賃金未払いの解決を、京王線高架化の十分な説明を。 質問者は、毛芝誠一、無垢。民間に委託した区の事業で、セシオン杉並賃金未払い問題を繰り返さない区の対策は。
お答えします。労働関係法令の遵守について、より具体的な項目を明記し、区と事業者双方でチェックする方向で検討しています。
外環道の測量前に、区と住民の要望事項に、説明会を開催するよう国に要望すべきです。
お答えします。12月17日に国の説明会が開催される予定です。
京王線の高架化の説明会の時間、内容は不十分です。再度説明会を開催するべきです。
お答えします。多くの区民に参加いただくため、京王線沿線で8回開催されました。合わせて意見や問い合わせの窓口も案内しています。
井の頭通りの通学時間帯の車両横断規制の実態調査と対策を求めます。
お答えします。区から高井戸警察署に対応を要請しました。今後、取り締まりを強化すると聞いています。
区施設で賃金2ヶ月未払い。全地域図書館が民間委託。質問者は原田明、共産。セシオンほか3施設での賃金未払い事件は、闇雲な低価格の民間委託方針と営利企業の利潤第一主義が引き起こした事態です。区施設の労働者の賃金はまず区が保障すべきと考えますが、いかがですか。せめて就業規則ぐらいはチェックすべきと考えますが、どうですか。
お答えします。賃金未払いは遺憾ですが、適正な業務は履行されていたので、あとは委託業者と職員の問題であり、区の責任は生じないと思います。就業規則の提出を求めることは不適切と考えます。
小学校で図書館職員が行う命の授業、闘病支援やビジネス支援など、図書館には無限の発展が期待されます。コロコロと職員が入れ替わり、入札で事業者自体も入れ替わる図書館の民間委託は、図書館の発展を奪うものであり、見直すべきと考えますが、いかがですか。
お答えします。見直す考えはありません。
新しい社会の在り方に基づいた絆のあるまちづくりを。質問者は、増田雄一、民主。区立小学校の授業、もしくは土曜日学校等の課外授業で、地域を巻き込みながら学校安全マップ作りを推進すべきです。
お答えします。学校と地域の共同力の向上、地域を愛する心の醸成等、まちづくりの面でも意義があります。取り組みの拡充を図ります。
ボランティア活動を支援する上で、災害補償制度の創設や保険料の助成について、その意義と是非を伺います。
お答えします。意義あることです。社会福祉協議会で保険会社の保険料より安い金額のボランティア保険の加入斡旋を行っています。加入を勧奨していきたいと思います。
NPO 支援基金による助成制度について、これまでの評価と今後の方向性を伺います。
お答えします。NPO 活動助成制度を平成14年度に発足、活動立ち上げ等のための制度として効果を上げてきましたが、その評価検討と見直しが必要です。
高齢者のライフステージに応じた住まい方の仕組み整備を。質問者は小松久子、青年。高齢者用住宅が不足しています。区が進める小規模多機能型施設の整備は、高齢者専用賃貸住宅との融合型とするよう検討してはどうですか。
お答えします。住宅との併設は今後、 都市型多機能拠点の選択肢の一つとなりうると考えています。
ライフステージが変わったときに住み替えができ、心身ともに健康に老後を暮らせる仕組みを、NPO なども含めた民間との連携で整備することが求められます。見解を伺います。
お答えします。高齢者の居住の安定確保に関する法律の改正も踏まえ、ライフステージに沿った仕組み作りも視野に入れ、高齢者部門とともに検討していきます。
環境負荷の点から、合成洗剤より優れている石鹸を使用するよう、環境基本計画などに盛り込むべきではないですか。
お答えします。石鹸に限らず、環境負荷の少ない洗剤を推奨していきます。
政権交代、子ども・子育て計画、善福寺川の水害対策について。質問者は、横山恵美、公明。政権交代による税制改正等の政策変更と対策について伺います。
お答えします。扶養控除、配偶者控除が廃止されますと、所得税や住民税を基礎とする保育料や国民健康保険料などに影響します。暫定税率の廃止により、21年度当初予算費でおよそ7億円の減収です。歳入確保に力を注ぎます。
子育て後期計画の専門委員に幼児教育者が選任され、評価します。公立・私立幼稚園認可・認証保育所の格差是正をすべきです。後期の課題と展望は。
お答えします。就学前教育が課題です。認可・認証保育所等を整備、新たな子ども園を創設、保育料の格差是正も検討します。
善福寺川上流地域の水害対策整備計画の進捗状況は。
お答えします。未整備区間が4キロ以上あり、護岸整備に長時間を要します。川沿いの公園緑地等を活用し、およそ3万5000立方メートルの洪水一時貯留の調節地を検討中です。
来年さえ読めずに10年後減税、なぜ可能？一人親支援。質問者は奥山妙子、社民。減税の恩恵は納税者のみです。非課税世帯に給付は？
お答えします。考えていません。
区の歳入予想グラフは右肩上がり直線です。予想できるものなのですか？平成66年の具体的な歳入金額を述べてください。
お答えします。平成66年度までのシミュレーションになってはいますが、40年後の予測については、一定期間ごとの更新によって調整していくべきものです。
来年度の歳入予想額は？
お答えします。区の歳入見込み額が固まってくるのは、年末から年始です。
住民投票の実施は？
お答えします。考えていません。
一人親家庭は、子どもの預け先がないため、就労が決まらないという悪循環があります。
お答えします。入園の必要度を判定する指数を3点にし、対応を強化しました。給食中の保育園入園については、当面は一時保育の利用なども合わせてお願いします。
低賃金と労働強化もたらす図書館への指定管理者導入反対。質問者は、北島邦彦、革新。社会保障政策をもって、労働者人民の生活を保障するようなことをするから、精神が劣化するとするのは、尊大な大衆軽蔑の思想であります。
お答えします。年金、医療、介護等のセーフティーネットを張りながら、自助努力を促していくことが、政治の中心であるという趣旨です。
指定管理者に雇用される労働者の労働条件について、区としてチェックしないのですか？
お答えします。個々の労働条件は 事業者の責任で行うものです。区は業務要求水準書に労働関係法令の遵守を定めること等、適切な業務執行を確保していきます。
指定管理者から新たに考案した図書館サービスについて、有料化の要請があった場合、区として有料サービスを容認することを強いられるのでは。
お答えします。講座等での材料費等徴収を除き、有料の図書館サービスを認める考えはありません。
事業仕分け、予算編成過程の透明性、不支過程の負担軽減。質問者は斉藤恒雄、自民。国では事業仕分けが注目を集めていますが、区においても事業仕分けの仕組みを検討し実施してください。
お答えします。平成14年度から外部評価委員会で行政評価、経営評価への第三者評価を実施。こうした取り組みを工夫し、客観的評価を担保していきます。
予算編成過程の透明性は積年の課題です。区は区民に対し、公開と透明化を推進してください。
お答えします。年2回発行する財政のあらましの中で、主要事業の予算要求額と査定額、査定の内容などを公表。公表の仕方、内容は今後の研究課題です。
低所得の不支過程に融資、ヘルパー派遣等の制度内容を説明し、負担軽減を検討することを強く要望します。
お答えします。パンフレットを見直すなど、分かりやすく案内していきます。利用者負担を軽減し、不支過程を支援していきます。
保育需要の増加に対応した病児保育室の整備を。質問者は安西明、民主。区は平成19年度から病児保育室を実施していますが、現在までの利用状況を伺います。
お答えします。西荻窪の千木良院に病児保育室を開設しました。20年度の利用実績は、延べ利用者数805人、開所日1日あたり平均 3.4 人となっています。
杉並区実施計画の中では、今年度の新規の病児保育室の整備を計画していますが、整備に向けた現在の状況は。
お答えします。現在、次の一所の開設に向けて努力しています。病児保育室の運営は、医師の努力に追う部分も多く、場所の確保等、さまざまな課題もあります。
保護者や子どもの利便性などを考え、保育所型の病児保育室の整備も必要ではないですか。
お答えします。区民の安全・安心を守るセーフティーネットとして、重要な役割を果たしています。保育所併設型も含めて早期の実現に向けて引き続き努力していきます。
30人学級と学費無償化の国際規約の批准を国に求めよ。質問者は鈴木信夫、共産。今日教諭の仕事が授業時数、学習内容の増加等で多忙化しています。その上、諸外国に比べ1学級の人数も多い。全国の教育関係23団体が、子どもの教育が第一、少人数学級の実現をの全面意見広告を出しました。PTA 協議会、教育委員会、教育長会、小中校長会、教員組合等であります。中学校まで30人学級ができるよう、国、都に求めてください。
お答えします。国、都に人事権、学級編成権、財源以上を求めています。
高校の学費無償化が発表されました。高校はもちろん、大学、大学院まで段階的に学費を無償化する国際人権規約の批准を保留しているのは、加盟160カ国中、日本ほか1カ国だけです。我が党は 今国会でも条項の保留解除を求め、文科省は撤回の検討を表明しました。人権規約の批准を求めてください。
お答えします。国会で解決する問題です。
NHK グラウンド及び高井戸公園周辺まちづくりについて、質問者は大月丈一、公明。NHK グラウンドは今年度末で使用貸借契約を終了しますが、今後については、また同地域のグランドデザイン報告書への区の評価はいかがですか。
お答えします。年度内に新たな協定を交わし、区民の遊び場として引き続き活用します。印刷局運動場なども区民利用拡大を申し入れます。また、同報告書は今後の関係者との協議の出発点と考えます。
水辺のある高井戸公園の価値を都に訴えていくべきです。
お答えします。まさに同感であります。今後100年を見つめる大変重要な場所です。公園、川、放射第5号線、富士見ヶ丘南北道路の混雑、道路に分断された学校など、さまざまな問題を包含しています。優先整備区域に向け、都や国へ強力に働きかけます。
都営久我山アパートの今後の建て替え計画について伺います。
お答えします。地域の協議会で検討・提案予定のまちづくり構想をもとに、都と協議していきます。
セシオン杉並賃金不払い事件を反省し、民間委託の見直しを。質問者は松尾由里、杉和。セシオン杉並等委託先企業の財務状況悪化を区が察知できず、職員は給与不払いの被害を受けました。区の責任は重大と考え、反省を求めます。
お答えします。区としては、できうる限りの対応に努めてきました。
世田谷区では、指定管理者の履行状況を今後、区議会にも報告するとのこと。また、千代田区では、労働モニタリングを行い、賃金・労働条件をチェックしています。杉並区でも取り入れてはどうですか。
お答えします。世田谷区・千代田区の取り組みも分析しながら、より実効性あるモニタリングとなるよう、拡充・改善を図ります。
阿佐ヶ谷・成田図書館は、館長の交代や職員の3分の2が入れ替わるなど、問題点が指摘されました。なぜ同じ企業が指定管理者に再選定されたのですか。
お答えします。移動に伴う人員体制の確保は、速やかに行われています。
公会計改革に反する杉並区の債務隠し。質問者は堀部康氏、無。公会計改革と財政健全化法の完全施行により、区は自らが抱える債務負担を正確に把握し、公表する必要があります。指定管理者に支払う指定管理料についても、議会で議決される指定期間、複数年に対応した債務負担行為を設定し、中期記載する必要があります。しかし、区の会計処理・財政措置はそうなっていません。本来は指定期間に合わせて、将来にわたる財政負担を明確にしておくことが必要です。総務省も、同志見解であり、区の姿勢は公会計改革に反します。
お答えします。杉並区では指定期間全般にわたる基本協定の下で単年度の年度協定を締結し、指定管理料を支払っていますので、債務負担行為の設定及び中期への記載は考えていません。
本年度指定管理料の予定支払い総額は。
お答えします。16億2000万円余であります。
以上、一般質問の一部要旨でした。会議録の発行について、ここでお伝えした質問と答弁は 一部を抜粋したものです。詳しい内容は、区政資料室、区立図書館、地域区民センターで会議録をご覧ください。1月下旬発行予定です。会議録は、区議会ホームページでもご覧いただけます。ホームページは、http://www.gikai.city.sugi-namai.tokyo.jp/ です。
平成21年第4回定例会で審議した議案等の結果をお伝えします。議案等の結果は平成21年12月8日議決のものです。なお一部に11月25日および11月30日議決のものもあります。議案第61号、杉並区自治基本条例の一部を改正する条例。共産、革新、杉は、無垢が反対、その他会派賛成で可決。議案第62号、杉並区区民等の意見提出手続きに関する条例。革新、無垢が反対、その他会派賛成で可決。議案第63号、杉並区立子ども園条例。共産、社民、革新、杉は、無垢が反対、その他会派賛成で可決。議案第64号、平成21年度杉並区一般会計補正予算第5号、共産、革新、杉は、無垢が反対、その他会派賛成で可決。議案第65号、杉並区立成田図書館ほか一施設の指定管理者の指定について、共産、社民、青年、革新、無、杉は、無垢が反対、その他会派賛成で可決。議案第66号、杉並区立永福図書館ほか一施設の指定管理者の指定について、共産、社民、青年、革新、無、杉は、無垢が反対、その他会派賛成で可決。議案第67号、杉並区立宮前図書館ほか一施設の指定管理者の指定について、共産、社民、青年、革新、無、杉は、無垢が反対、その他会派賛成で可決。議案第68号、人権擁護委員候補者の推薦について、本議案は11月25日議決。革新、無垢が反対、その他会派賛成で同意。なお杉氏に欠席者1名がありました。議案第69号、杉並区長等の給与等に関する条例等の一部を改正する条例。本議案は11月30日議決。革新、杉は、無垢が反対、その他会派賛成で可決。議案第70号、杉並区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。本議案は11月30日議決。共産、革新、杉は、無垢が反対、その他会派賛成で可決。議案第71号、杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。本議案は11月30日議決。共産、革新、杉は、無垢が反対、その他会派賛成で可決。議案第72号、杉並区学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。本議案は11月30日議決。共産、革新、杉は、無垢が反対、その他会派賛成で可決。議案第73号、杉並名誉区民を定めることについて、社民、革新、杉は、無垢が反対、その他会派賛成で同意。議員提出議案第6号、 杉並区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例。本議案は11月30日議決。革新、杉は、無垢が反対、その他会派賛成で可決。以上です。
請願陳情取り下げ承認。杉並区斎場の設置に関する指導要項に関する陳情。21陳情第3号。区立幼稚園の改革方針案に関する陳情。21陳情第27号。区営テニスコート野球場利用料金の値上げによる施設運営の正常化及び体育施設利用制度改定に関する陳情。21陳情第22号。種子採択。都市計画道路補助131号線一方通行保持に関する陳情。19陳情第38号、40号から50号、67号および68号。以上です。